それからちょうど夕方のことでした。ずっと遠くの駿河台の方からニコライ堂の鐘の音が聞こえますと、間もなく図書館の人が窓を閉め始めましたので、私はやっと気がつきましたが、その時にはもう広い部屋の中に私一人だけしか残っていないのでございました。私はその書物を係の人にお返ししますと、そのままうなだれて外へ出ましたが、寛永寺の御門の前の杉木立の近い人気の絶えたところまで参りまして、とある大きな木の根方に座りますと、ありったけの涙を絞りながら泣いて泣いて泣き続けました。その時の私の心持ちをどういたしましたならば、お兄様にお伝えすることができましょう。もしこのようなことがありうるものといたしましたならば、お兄様と私の身の上こそこの上もない良いお手本ではございますまいか。あなたのお父様と私のお母様とはただ一目で恋に落ちられました。そしてお互いにその恋しい人の姿を胸の底に深く秘められたまま、寝ても覚めてもお忘れになりませんでした。その思いがお兄様と私の姿に現れて、お二人の思いを遂げるためにこの世に生き残っているのではございますまいか。こう思い当たりましたとき、私はこの小さな胸が押しつぶされてしまって、目の前が真っ暗になりました中に、二つの青白い鬼火がもつれ合っていくのがほんのりと見えたように思いました。けれどもまた気を取り直して、今一度よくよく後先を考え回してみたのでございましたが、考えれば考えるほど思い当たりますことばかりが後から後から出てくるのでございました。あなたのお父様に似ております私の姿を朝に晩に見ておられました私のお母様は、こうした不思議について何かしら心の奥深くに思い当たっておいでになったに違いないのでした。あの櫛田神社の絵馬堂に奉納されました額縁の下台に、三国志をとおっしゃった芝忠さんのご注文を避けて、わざと法隆閣上の二剣士の場面をお作りになったお母様のお心の底の底には、ついこの間私が伏せ姫様のお話を見ました時に思い当たりましたのと同じような驚きと喜びが、言うに言われる母親の悲しみと一緒に人知れず潜み隠れていなかっただとどうして考えられましょう。その頃の福岡の士族の家庭にはお決まりのように一部ずつ備え付けてありました八犬伝のお話をお母様だけがご存じなかったとどうして思われましょう。そしてそのような恐ろしい悩ましい不思議さを明け暮れ胸に秘めておいでになったればこそ、お母様はあのように思い切っ お父様のご成敗をお受けになったのではないでしょうか。私がまさしくうちのお父様の血を引いた娘であることをご存知になりながらも、そうした不思議を思い当たっておいでになったればこそ、あのように何一つお申し開きをなさらなかったのではないでしょうか。ああ、思うも気高い、恐ろしい、お母様の純真なお心の力、芸術の道と人間の道と、そして逃れようもなく落ちておいでになった恋の道の三つに、霊と肉を捧げ尽くして、会えなくも世を早めになった神聖なお母様、かわいそうなお母様、いじらしいお母様、むごい、悲しい、お懐かしい、こう思いますと、私は気が違いそうにたまらなくなりまして、ふいっと顔を上げました。すると、もう日がとっぷりと暮れておりまして、たくさんの落ち葉が真っ白な塵と一緒に、恐ろしい勢いでゴーゴーと渦巻きながら私の方へ走ってくるようでしたから、私はやっと立ち上がりまして、谷中の方へ帰りかけました。泣いて泣いて泣き尽くしました後の空っぽのような気持ちになりながら、けれども、そうして星空の下を吹く激しい秋風の中をふらふらと歩いていきますうちに、私はまたも世の中が次第と明るくなってくるように思い始めました。そうしてその世は涙に濡れたまま、夢一つ見ませずにやすやすと眠りましたが、あくる朝はいつもよりもずっと早く起きまして、先生のお宅の裏や表のお掃除をいたしました。